さて今日はですねスタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本守さんをお迎えしております。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いつから始まったのかよくわからないままスタートという感じで、
なかなかねこうのなし崩し的にね、行くという
。メリハリがない。はい、もうちょっとメリハリつけて、
いやいや、
あの人生もそうですけども、行きたいなと思っておりますけども。い
や、そのね、やっぱり牙っても飽きませんからね。
そうですか。
自然体がね。
自然体がやっぱり一番。
はい。
そうですね。もう水が流れるように、
そうそうそう、
ゆるゆると。
そうですね。
行きたいなと思っておりますけども、はい、急に暑くなりまして、
はい。
あの、暑さはどうでしたっけ、石本さんは。
嫌だな。
今まではこうフローラ88のスタジオで、
はいはいはい、
館内の空調も、
そうですね、
スタジオの空調も効いていて、もう夏なんかも、まあ、言うてみれば冬なんかも、あまり気にせずに
快適にね、
快適に過ごしてたもんですから、
はいはいはい、
この戸建てのスタジオに移転してから、はい、なんかもうなんていうんですかね、4ヶ月分の疲れがこの1週間で出てるような暑さにちょっと今参っておりますね。
いやいや、やっぱりね、昔ながらのね、やっぱり建物というのは、
そう、
私、子供の頃はこういうね、感じやったですから、でもこんな暑かったかなっていうね。
今日もねお越しいただいた時にスタジオのエアコン入ってなかったので、
いい
ちょっとは外の方がまだ涼しかったんじゃないかなと思うんですよ。
いい
もうなぜか暑い。
でもね、私 の、あのお車はね、結構お屋根が綺麗でできてます。
お屋根がそうですね、ホロで、
はい、
もう結構直火、
もう
直火に近い、
辛い
そうです、
ね、感じがね、エアコンかけても辛いというね。
そっか、それでこう抜けていくわけですね。
そうですね。
まあ慣れるもんなんですかね、これは。
慣れるでしょ。
慣れますか。
慣れるでしょ。
そうなんですか、ね。
ただね、やっぱりね、昔はどこもそうやったから、その慣れるのも早かったけど、
どこ行っても ね、みんながそうだし、うん、
で今はすごく全館空調のお家とかね、
はい、快適な、ね、ところもあったり、
めちゃくちゃ快適なところと、過酷な条件のところとございますから
差が激しい、
その落差でね、やっぱりちょっと参るかなという気はしますよね。
この、事務所スタジオの中でどこが一番快適なのかなと、
はいはい、
そこでだったら仕事はかどるかなと思ってちょっと調べて、いろんなとこ行ったらトイレが一番快適だったんですよ。トイレが。
なるほど。
そこにパソコン持って行って、
はいはい、
もうしたいときいつでも出せるし。仕事は集中しながら、したいなと思ったらすぐそこでこう、
なるほどね、
じゃーっと流せるし。
はいはい、
トイレかなって今こうね。うん、
いや、だけどね、僕はこのコンクリートの打ちっぱなしの、
はいはい、
ガ
レージ、
土間が意外といいんじゃないかなっていうね。
そこも狙い目なんですよ。虫コナーズを3つぐらい置かないと、
確かに
夕方はブーンって飛んでくるので、蚊が。
確かに。
それがなければ気持ちいいですね。
はいはい。
ちょっと見ながら。
そうですね。
そう。まあ、トイレが1番で、2番がガレージ。
はい、なるほどね。
はい。
お家の中では
な。そう、どこがいいかな。3番が使ってない風呂場。
ああ、なるほどね。は
い、風呂場使ってないのでちょっと怖いんで、
はいはいはい、はい、
風呂場はちょっとやめとこうかなと思いながら過ごしておりますけれども、うん、はい、さて石本さんの近況もお聞きしたいなと思いますけれども、
はい
はいはい、この1ヶ月はいかがでしたでしょうか。
いや、この1ヶ月ね、いろいろ別に大したことは何もしてないんですけどね、
はい、特に大きな動き、
はい、名古屋じゃないよ、名古屋もそうなんですけどね、
はい、
そうそう、名古屋、名古屋もね、今月の終わりに名古屋でライブをやるので、
はい、いよいよ
それの準備だとかね、はい、打ち合わせをね、また名古屋のクラプトンの大好きなね、
はい、
弁護士さんがいらっしゃいます、でその方と、
はい、
以前も 1,2 回合わせたことが、ぶっつけ本番みたいなんでね、
はい、ステージで音を合わせる、
はい、で今回はその方もね出ていただくという話になってて、6月に入ったしちょっと一応 LINE、
はい、
以前交換してたんでね、
LINE、送ってメッセージを
LINE してよろしくお願いしますと、うん、
で
こ
う、一応いよいよですね、
そうですね、でこう、ざっくりこんな感じ、はい、 軽く流しましょうとかいうね、一応進行の振り、はい、もね、はい、送っといたんです。
はい、
既読にならない
既読にならない、あれ、 あれ読んでくれたら既読ってつくんですよね、送った側ね、
つきますね、おかしいなとか言いながら、どうしようかな、
気になりますね。
そうそうそうそう、
どれぐらいこう既読にならないのは石本さん待てる方なんですか？
1週間
ぐらいは大丈夫、
大丈夫やと思いますけどね。まあまあ、あの、まあ、特に、まあ、そういうあのお仕事柄ね、はい、お忙しい、
そうですね、そういうのもある、立て込んだ時には読めない時もありますもんね。
ですからね、
まあ、1週間はまあまあ普通に待てると
、そういうのね、はい、まあ、その友達やったらね、もう早せんかい
もう待てて5分ぐらいとか送ったら読めみたいない
や、そこはさすがに、
それはないですね、
さすがにそれはない、
1時間ぐらいは待てる友達だったら、
そうですね
そういうものですね、 LINE ってそうなんですね、あ、読んだら出るんです、
ね、出ますからね、で、まあまああれおかしいな、あの、でもまあアカウントをね、作り替えたりすると、あの、送れるけど、向こうには届かないっていう、
あ、そうなんですね、
ね、そういう仕様になってるような感じなんで、
あ、なるほど、
アカウント作り直さはったんかなとか思いながらね、でもまあまあまあ前日に行って一回リハーサルするから、まあまあいいかとか思いながらも、その名古屋の友達にね、いやいや LINE 送ってんけどとか言ってね、まあ、一回ちょっと電話しとくわとか言うて、
あ、なるほど、電話をね、
ほんなら、あの、よろしくお願いしますで
ただ見てなかっただけ、
まあまあ、
漏れてたんですかね、どっかにね、
まあまあ、あるいは、まあまあ、大したことないやろうというノリで、LINE を見てなかったということなのかもしれない。
LINE って読む、開く前からメッセージは見えるんですか？
ちょっとだけ見えますよね。
あ、そうなんですね。
うんうん、あの、何行かは見える。
あ、そうなんですね。あ、じゃあそれ見て、まあまあ、
まあ、いいか。
いや、そんなことないの。忙しいから、だってね、お仕事柄、
そうそうそうそう、
いろんな、ね、こうね、相談事とかあったら、ね、あれもこれも弁護しないといけないですからね。
そうですね、ましてなんかそういう後半中のね、
うん、そう。せめて今回の件に関して弁護してほしいですね。
そうですね。
この件に関しては弁護ね。そうですか。ね、でもまあ良かったですね。
まあまあね、ああ通じたから、まあ今いいやって思いながら、ね、
なるほど、よかった。いつあるんですか？6月の
6月30日。
30日。
あのなんか突然、まあまあ、ちょっと前にね、突然やるよとかいう話になって
それ急に決まるもんなんですかね。
いや、あの、その名古屋の友達がそういうね、割と軽いので、
なるほど流れで、とりあえずやっとこうかといけそうだし、
あの、最初はその丹波の友達とかもみんな行って、はい、そのまあ、いつもやってるブルースロックフェスティバルみたいなね、パターンのやつをやろうとか言ってたけど、その丹波の友達の方がなんか忙しくて、その日は無理やとかいう話になって、じゃ あの僕 の、あの嫁さんの誕生日やから、バースデーライブにするわとか言うて、
はぁみたいな趣旨が変わってきた
、うん、デレクさん来てねとか言って、はいとか
お祝いみたいなもんですね、お祝いライブということで、じゃあ花束持って、
そうそうそうそう、
愛しのレイラですよこれね。
いやいや、あの、さすがにぶっつけではそれでけんでしょ
うか。愛しのレイラこう奥さんこう見ながら弾いてもらって、ちょっとややこしくなって。
いやいや、それはそれは具合悪い。
あんなダメですか。それ再現してみるみたいな感じで。
いやいやいや、まあ、いろいろね、そういうあの人生の機微というものはございますでしょうけれども。う
ん、けれども、
今回はですね、しずと。
滞りなく無事に終えることを第一の目的に名古屋へ、はい、じゃあステージ、あのライブするときってあれですか、ギター、あのワイヤレスでつなぐパターンとシールドでこうつなぐパターンと、
はいはいはい、
石本さんどっち派ですか？
今はエリック師匠はシールドですからね。
今は、
はい、
あ、昔はあれですか？
昔はワイヤレスの時期もありましたですね。
そうなんですね。
私も昔はワイヤレスの時期もありましたけどね
合わせて同じように、
はい、
師匠がワイヤレスなのでワイヤレス、
そうそうそう、
で師匠また戻したの で
シールドに
戻した、
それはやっぱりね、 違うことしたら失礼でしょ
同じことしないと、あ、なるほどね。
で、ワイヤレスの時はね、その同じワイヤレスを、はい、買おうと思ってね、はい、その機材を探したんですよ、はい、そうするとね、あのサムソンっていうね、
サムソン、
あの韓国 の、
はいはい、メーカーありますね、
メーカーで、まあ、あの携帯とかもね、それからそういう電波関係の、あの機材は割と強いとこみたい で、はい、そうなんです
ね、コンピューター関係とかね、うんうん、パソコン、
だからそれで、ね、調べたらなんかそのやっぱり免許がいるね、あのごっついごっつい高い
電波飛ばすと、
うん、あのとまあ何
抑えたらね、
そうそう、何ヘルツ帯とかで、といらんやつもあるんですけど、エリック師匠のやつは
いるやつですか、
いるやつでね、
大変すごい、
あのあの当時何倍だからちょっとはっきり覚えてないですけど、確か20万とかね、
しますね、
うん、いやワイヤレスで20万はちょっと
ちょっとね、
とか思いながらね、
師匠を使ってるし、
うん、じゃあまあちょっとなんかあの仕事柄その安いあのやつをちょっとこれでええかって言いながら
代わりにな るほど、今そのサムソンのワイヤレスでふっと思い出して、はい、1週間ぐらい前にパソコンの今保存媒体が、
はいはいはい、
SSD、
はいはい、
にがなって、まあ、耐久性とか、
はいはい、
ちらっとそれを聞きかじって、そのメーカーの名前が出てこなくて、
はい、
でもそれを使いたいなってずっとどこのメーカーだったかもう忘れあかん忘れたなと思ったのが、今石本さんがサムソンっておっしゃってつながってサムソンの SSD
よかった、
それをアマゾンで買おうと思ってたのを今、
はい、
すっきりして、
いえいえ
非常に幸せな気持ちで今、いえいえありがたい、光り輝いてみます石本さん、
いえいえ、もうあの
神のお告げのように
お役に立てるだけで光栄ございます。
よかった。なんでしょうね、これ忘れるんですね。なんか
忘れますよ。だからほんまに あのなんかこう映像は浮かんでるとかね。
そうそうそう。でも全然出てこない名前が、うんうん、今つながってよかった。はい、はい、余談でした。
いえいえ。
すいません。
サムソン
のそのワイヤレスを、
うん、まあまあ
師匠が使って
た時期があったと。
うん、
で、それはやめて安いものを使ってたと。
は
い、しかし。その当時のね、
そうです、
思い出しました、また思い出しましたよ、
石本さんも思い出しました、よかった、
その当時ね、はい、そのサムソンのワイヤレスを使ってた時は、アンプがそのソルダーノというね、
はい、
マーク・ソルダーノさんが作った、はい、まあ、ハンドメイドというかね、非常にマーシャルの、ヘッドを改造して、作ることが得意な人が自分の名前をブランド名にして立ち上げたっていう、
ね、そういう
アンプがあるんですけど、はい、その当時クラプトンさんがマーク・ノップラーにこのアンプええよって勧められて、はい、ほんまとか言うて、
ダイヤストレーツの、
そうです、そうです、はい、だからあの人もね、
うん、
割とそのクリーンな音を、
そうですね、
使うでしょ、
はい、
さあ、ま、ソルダーノっていうアンプはね、もうあのどちらかというと東川さん向きの
ディストーション歪み系ですか、
もうゴリゴリ
ゴリゴリの
ゴリゴリ
のジャリジャリガリガリの、
はい、もうあの、はい、あのヘビーメタルだとか
いいですね、
ね、アメリカンハードロックだとか ね、
デスメタル系とか、
そうそうそう、もう
素晴らしい、
もうあの歪むは音は伸びるわあの音圧感は半端ないわというようなね、はい、そういうアンプなんですが、どういうわけか、はい、あのマーク・ノップラがそれを使ってて、はい、だからあの、まあまあ、アンプにはあのチャンネルというのがあってね、うん、そのクリーンチャンネルと、はい、オーバードライブチャンネルと、はい、ディストーションチャンネルとかね、はい、ハイゲインチャンネルとか、はい、いろいろ強火名はありますけど、
ね、
そういうふうに切り替えができるようなアンプでね、うん、
はい、
だからまあそのソルダーノも切り替えができるアンプで、おそらくクリーンチャンネルを使ってたんだろうと思うんですけどね、でその時日本にはほとんど入ってなかったもんね、
入ってない、はい、
でエリック師匠はヘビ柄のね、
うん、
キャビネットで、ちょっと中をいじってもらった特注品を使ってたらしいんですけどね、SLO100 ソルダーノの SLO っていう品番なんですね、その100っていうやつを使ってて、 ワンプエな。
それはもうね、師匠がね、集まってたら、はい、石本さんとしても。
それはまあ、さすがに、
惜しくなりますよ。
エリック師匠バージョンっていうのは出てないんでね。SLO100 かと。
はい。
1980年代半ばから後半にかけての頃だったと思いますけどね、その当時、ヘッドだけで、100万、100万ちょいやったかな。
100万ちょいですか、
はい、
ああそれはそれは
これはさすがに
怒られると
思ってたら、
思ってたら、
あの私まあまあ前はあの大手のね、はい、楽器関係のお仕事してたんで、
はい、いろんなルートが、
そうそうそう、いろんなルートがあって、たまたま
たまたま
SLO100R っていうね、はいはい、中身は SLO100 と一緒なんですけど、R っていうのは、はい、ラックマウントタイプっていう意味で R っていうのがついてるんですけど、はい、中身は全く一緒で。その要するにこうなんか棚にね、うん、ガサッと入れる
ようられるんですね、うん、
それがね、うん、それ中古で
出てた、
入ってきたいや、よそで買うんじゃなくてうちに入ってきた、
向こうからやってきたんです
か。そう、向こうからやってきた、
あのこっちがお願いしたんじゃなくて、
いや、そう、向こうが勝手に、
向こうから勝手に届けられたんですか。
勝手にやってきた。
あ、勝手にね、うん、へえ、
あ、
来たね、
僕に、僕のところに来たわけねっていうね
、
ことで、
はい、
で社内販売
という、社内販売という手を使い、
はい、非常に、まあ、あのそれなりにリーズナブルに、
そうですか、手に入れることができた、
手に入れることができて、
そうですか、
はい、
よかったですね。
だからね、やっぱり、違いますよ。
違いますか。
全然、まあ、うちなんかその前の会社におった時は、はい、その大きなマーシャルであるとか、ブギーであるとかね、
まあ、夢ブランド、
ね、もそのフェンダーのツインリバーブだとかね、うん、いろいろそういうアンプも、う
ん、
扱ってましたから、はい、いろいろ触ってましたけどね、そのソルダーノっちゅうアンプは、なんじゃこらというね、やっぱりそのエリック師匠もそのガンガンに歪んでる音じゃないんでね、明らかにドライブチャンネルは使ってないんですよ、
うんうん、
ドライブチャンネルなんか使おうもんだから、もうあのピッキングせんでもええやろという
ぐらいもう音が
出ちゃうというね、うでもこれはでこう どうすればクラプトン師匠の音になるかということでね、もういろいろ駆使してですね、
はい、セッチングを
苦労しましてですね、そしたらやっぱりクリーンチャンネルでこう、うん、
鳴らしてる、
うん、ちょっとだけこうゲインを、
うん、
気持ち上げ、
気持ちね気持ちって
、ね、
9時
から10時ぐらいかな、
お
で、あとボリュームで、
ゼロはどこなんですか。0時
あの要するに、
一番真上が、
真上は12時ね、
12時、
時計と一緒で言うと9時ということは、はい、下から、4分の1ぐらい上がるぐらいね、だからもうほとんど歪まないぐらいのセッティングで、
同じようなトーンが出るんです。
出た
出ましたか。
でしかもね、クリーントーンやのに、普通クリーントーンっていうのはこう、フェンダーのアンプなんかに対応される、アタック感がパンとあって、でこう滑らかに音量が、
徐々にね、音が
きれいに下がっていくというね、ところがあの当時はその、クラプトンさんはエリック・クラプトンシグネーチャーモデルというのは、レイスセンサーというピックアップが積んであって、そのピックアップ自体もやっぱりこうシングルコイルなのに音がきれいに、伸びるような感じの、ピックアップを使って、でそのソルダーノのクリーンチャンネルで鳴らすと、はい、歪まないのに音が下がらない、
下がらない
サスティーンがずーっと伸びると、
ずーっと、
ああなるほど、これはエリック師匠は喜んで使うわなと。だからこう、音じまいを 意識するだけでこう非常に滑らかなフレージングができるというかね。
なるほど、あ、そういうことなんですね、うんうん、
だから、ソロのこう、うん、サスティーンがそのコントロールできるっていうのは割と楽なんですよね、うん、弾く上においてはね、
うん、そうなんですね、うん、
だからこう、短く弾きたいときは、まあ、こう手元でちょっとこう細工すると、スッと音を切ったりできるし、なるほど、
ちょっと抑えたりするんですかね、
うん、
伸ばそうと思
ったら、そのままずっと伸びてくれるということでね、非常に楽に、
なるほど、は
あ、これはすごい、やっぱりそれだけのことはあると思いながらね、ずっと使ってたんですけど、突然エリック師匠は、はい、フェンダーの古い50年代のツイードアンプに、
はいはい、変えたんですか。
変えたんですよね。
はい、
まあそれは多分そのピックアップ、ギターのピックアップが、うん、そのレースセンサーから、うん、フェンダーのノイズレスピックアップっていうやつに、
うんうん、切り替わった
のを契機に変わっていったっていう感じだと思うんですけどね。
相性とかそういうのあるんでしょうね。
まあ多少あるんでしょうね。だからこうノイズレス、そのフェンダーのノイズレスピックアップっていうのはどちらかというとその昔の、なんていうかなフェンダーのサウンドをその再現してこうノイズをちょっと減らすような工夫をしたようなアンプ、ピックアップやったんでね。そうするとやっぱそのアタック感がはっきりしたトーンでいいと。
なるほど。
そうするとやっぱりそのツイードアンプという、
日記で変わったと。
ああなるほど。でそのツイードアンプなんていうのもね、高いんですよ。
高い。
40ワットぐらいのアンプで、はい、ちっちゃい、そんなに大きくないのに、40万とかね。
おお。
するんですよ。
しますね。
でなかなかやっぱりそんな使ったことがないんでね。でそれで弾いてみるとですね、は
い、弾いてみると
これがその違うんだわ。
また違う。
あそうかみたいなね。
また発見してしまった。
発見してね。だからこうそのツイードのそのツイダンプっていうのはその昔 の, その設計なんで、もう、回路自体がとてもシンプル で、で、そのプリント基板とかを使わずに、直接ポイント2ポイントっていう、ハンダ付けで、部品を直接付けていってるんで、はい、非常にそのロスが少ないっていうかね、
は
い、電気的な。
設定が少ない方がいいんですよね。
そうですね。そうすると、そのピッキングを弾いた瞬間、弦に当たった瞬間にはもうすでに音が出てる。
出てるといえば、おお、すごい。
もうソルダーノはどちらかというとその、まあ、もちろんそのペット出るんですけどね、まあ、ソルダーノの音をあえて言うとオルガンみたいなね、
ブーっていう、はいはいはいはい、ちょっとロスがあるんですね。
そうですね。ところがこのフェンダーのツインリバーブ、じゃあのツイードアンプで、弾くと、もうそのピックが弦に当たった瞬間にはもうそのアンプからスピーカーから音が出てる感じでね。
お寺の鐘みたいなもん
ですかね。そうですね。もうこう。さあ当てる棒が当たった時にこすれるこそっていう音まで
聞こえる。すごいですね。1000分の1秒ぐらい。
そうそうそう。もうだからあこれはすごいな。だからすごい。だから弾いてるとごっつい気持ちいいんですよ。
弾く前から出てるような感じですね。
そうそう。もう
餃子の王将みたいな、座った瞬間にもう餃子とこのチャーハンとラーメンがつくようなへいお待ちってくるような感じですね。って言おうと思ったのにもう餃子が届いてるような。
まさしくそう。
すごいですね。
だからこれはね、むちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
ギタリストとしては気持ちいいですね。
ソルダーノの気持ちよさじゃない、
気持ちよさがある。
本来 の, そのこう自分が声を出したいときにパッと声が出るのと、同じ感覚でギターが弾けるみたいな感じ、
ね、なるほど。これは表現する人にとっては非常に
最高、
ね、
だけどね、ミスピッキングも
拾っちゃう。
綺麗に全部出ますからね。
そうですね。選びますね、人はね。これは恐ろしいアンプですね。
いや、だからね、やっぱこう、 そういうアンプを使うとありません。戸川さんもあの
そうですか、
そういう感じで、
いや、あの弾いて口で言うので私はまだいいです口で言ってるの弾いてるのであの大丈夫。
いやいや、もうね、やっぱりだからそういうやっぱ機材っていうのはそれぐらいね、あのパフォーマンスに大きく影響するなというのね、ね、しみじみと。
そうなんですね、まあ、アンプもそうやって違いがありますけど、はい、そのギターとアンプをつなぐシールド、まあ、シールド戻したって、ね、はい、さっきありましたけど、はいはい、シールドによっても音はやっぱり違うんですか、その信号を送る、ね、そうですね、ケーブルですもんね。
もうそれはもうかなり変わりますね、
変わってきますか。